それではですね、始めていきますけども、今日はですね、創世記の8章と9章です。この前ですね、創世記の5章、6章、7章を学びましたけども、今日はですね、8章と9章を学んでいきます。ここでのテーマは、約束を守られる方、神様ですね、神様が約束を守ってくださる方としてですね、見ていきます。それによってですね、私たちもですね、自分の生活の中で神様が約束を守ってくださるんだということをですね、見ていきたいと思います。それではですね、早速8章の一節を読みます。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎ去らさせると水は引き始めたとあります。この前の話を思い出してください。ちょうどですね、これノアの洪水、ノアの時代の洪水はですね、この日にちがきっちりとですね書かれているんですね。7章のですね11節のところで、ノアの生涯の600年目の第2の月の17日にこの雨が降り始めたわけですね。で、今ですね、このどんどんこの40日40夜こう雨がこの地上の上にあったと、この洪水が地上の上にあったとあります。で、そして、この7章の24節を見ると150日間ですね、この地の上に降り続けた。だから40日降り続けたんですけど、その後もですねこう増え続けてはいたんですね。で、神様がですね、この中にいる獣、またその家畜を、またもちろんノアとその家族をですね、心に留めておられたとあります。神様は心に留めてくださる方、英語ですと remember って書いたんですけど、思い出したと書いてありますが、今まで忘れていたのに、あ、そうだ思い出したという思い出したではもちろんありません。神様が決して見捨てないで、ご自分が良しとされている時に、この必ずこの約束されたことをですね、実現してくださるんだということで、この神様がですね、ここで心を止めておられたとあるわけなんですね。ですから、これ個人的に受け止めてください。神様が私たちのことを心を止めてくださってるんだということですね。そして、この風をですね、こう過ぎ去らせることによって、この水をどんどん引かせていかれていきます。それで2節に、また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。大いなる水の源、これ地下水の方でしょうかね。この前説明しましたけれども、そして天の水門、これは、この天からの雨ですね、それが閉ざされて、そして、水が、この雨が降らなくなっていったとあります。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日に荒々ての山の上にとどまったとあります。水が引いていきました。そして箱舟がですね、面白いことに荒々てという山の上に、頂上にですね、とどまったんですね。第7の月ですから、だいたい5ヶ月か6ヶ月ぐらいですかね。第2の月の17日に雨が降り始めたので、その5ヶ月ぐらい経った時にですね、このとどまったんですね。で、ここで面白いことが、いくつかあります。このここで読んだところ4節なんですが、第7の月の17日と書いてあります。暦なんですけれども、この聖書の暦、今私たちが使っているのはこのローマが使われていた暦と同じ暦で、365日ですね。でも聖書の方はバビロンの暦とこの一緒になっています。360日ですね。そしてですね、このなんて言ったらいいかな、日本語がちょっと忘れたんですけれども、漢字だと思い出せるんですが、この祭りごと、この政治の政を書いてですね、この暦って書くものとですね、あと宗教の暦、この2つがあります。で、この祭りごとの、いわゆるこの世俗っていうのかな、 その中で使われている暦っていうのは9月ぐらいの時にこの始まるんですね。あの今でもユダヤ人の人たちはお祝いしています。最初のこのラッパをこの吹き鳴らす日としてですね、あのレビ記の23章に書いてあるんですけども、これがですね、このいわゆる世俗の中でのこの暦の始まりです。でも宗教の暦の始まりは、この杉越の祭りの時がこの一番初めになります。杉越の祭りというのは出エジプト記の12章に書いてありますけれども、それからこの始まりがあるんですね。でなんでこういうことを説明したかというとですね、この第7の17日というのをこのいわゆるこの祭りごとの方のですね、暦ですね、その世俗の方の暦で数えていくとですね、杉越の祭りが14日で、そして初穂の祭りが17日なんですが、17日、杉越の祭りの3日後になるんです。杉越の祭りの時に何が起こったか皆さん覚えてらっしゃいますか？杉越の祭りっていつですかって聞くとですね、クリスチャン答えられないんですね。ではイースターはいつですか聞くとですね、すぐに答えられるんです。で、あることを忘れています。何かと言いますと、イエス様が杉越の祭りの日に十字架につけられて、そして死なれたんですね。そして3日目によみがえられたんです。あの金曜日とか木曜日とか、まあ、あのよくそのいつ何曜日だったかっていうにイエス様が死なれたのはですね、よく議論されるんですけども、まあ、金曜日としてですね、金曜日に死なれて3日目、日曜日ですね、安息日が終わって朝早く、婦人たちがイエス様のですね、この死体をですね、この香料とか持ってってですね、このきちんと何ですか、最後の最後までこう整えようと思って行った時に墓がこうあの開いていたわけですよね。でこの時なんですね、イエス様がよみがえられたこの時にこのアララテの山の上にとどまったんですね。でこれとどまったという言葉、これ、英語ですと rested って書いてあるんですけども、休まれたって書いてあるんです。休んだって書いてあるんです。不思議ですね。ノアの、この名前がですね、この休むっていう意味は慰めるとか休むっていう意味になります。でそれと同じようにここにとどまって、そして休んだという、そしてしかもそれがイエス様の復活の日にですね、同じ日にそのような出来事が起こったということがここから分かるんですね。ちょっとペテロの手紙をですね、開いてみてください。ペテロの手紙の、3章の第1の手紙の3章の20節から読んでみたいと思います。第一の手紙のですね、ペテロの419ページです。そうですね、新改訳の聖書ですと、419ページになりますが、第一のペテロの手紙の4章の20節から21節をですね、読んでみたいと思います。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。これがですね、あのノアがですね、この語っている時にあの聞いてた人たちのことですね、従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのですと書いてます。そうですね、水を通って救われていく話を私たちはこれからあの前も読んだし、そして今読んでってるところですね。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめしました方なのですって書いてます。でバプテスマは肉体の穢れを取り除くものでなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものですって書いてます。でここにバプテスマの方なんだと書いてあります。あなた方を救うとありますけども、ちゃんとペテロはですね、これはですね、バプテスマによって救われる、その授けることによって救いが得られるということじゃないんだよと説明してるんですね。肉体の汚れをこの取り除くものじゃなくて、この正しい良心の誓い、神への誓いなんだと。 ですから私はイエス様に従っていきますというですね、誓いで、そしてこれがイエス・キリストの復活によるものなんだって書いてます。ローマ人への手紙の6章にですね、バプテスマの説明があります。でそこには、あなた方はキリストと共に葬られて、キリストと共に死に、そして葬られて、そしてキリストに結びつけられたあなた方はキリストと共によみがえって新たな命ある歩みをするのですと書いてあるんです。でここにノアの箱舟を通して水を通って救われたということを通してバプテスマの意味が現れてるんですね。それは何かといったら、この水というのはによって何を表していたかって、裁きを表し、そしてこの罪悪というものがこの滅んでったことを表していたわけなんです。そしてこれから水が引いていきます。新しい世界が始まっていきます。そこで私たちが新たな命ある歩みを始めていくんだということをですね、表していて、そしてイエス・キリストの復活による新たな歩みをしていくんだということなんです。だからクリスチャン生活というのはですね、この前少し話題になりましたけども、お葬式っていうことをですね話しましたが、実はあの水というのはお葬式なんですね。死んだよ、その古い人によって自分がこの罪によって支配されていたその古い人が死んだんだよということを表しています。そしてこの上がってくるときに私たちはキリストともによみがえった永遠の命を得た、新しい命を得たんだよということを表して、それを神への誓いとする、つまり新しい命の中にあって私は生きていきますということを表しています。でこのことをですね、もう何回も何回も繰り返しても、クリスチャンになったばかりの人、またクリスチャンをずっと続けていくときにですね、決して忘れてはいけない、もう大前提となる真理なんです。神様の真理です。というのはですね、私たちは罪の問題があるんです。クリスチャンになってからもあります。で何とかしてそれを解決しよう、解決しようと思って頑張っていくんですね。ところがなかなか解決していかないというか、ますますですね、パウロがローマ人への手紙の7章で言ってますけれども、私が良いことをしようと思って善を行おうと思ったらですね、それを行うことができない。で、行いたくない悪を行っているって書いてあるんです。やろうと思えば思うほどそういうふうに、自分がそうじゃないと思っている方向に行ってしまう自分を発見するわけなんですね。で、なんでかっていうと、それは私ができない。私がこうしようと思っても、私は。そこで、あなたは死んだんだよっていうことなんです。もう死んでるんです。いやまだ生きてます、もうなんか古い人たくさん、いや死んでるんです。でアメリカでよく歌われる歌がですね、 Reckon the old man dead という言葉があってですね、それは何かって言ったら、古い人は死んだとみなしなさいっていう意味なんです。あなた方は罪に対しては死んだものとみなしなさい。だから罪を行っているというのは生かしていることなんですね。罪を生かしてしまっていることなんです。でもそうでなくて、死んだものとみなしなさい。もう2000年前にイエス・キリストが十字架にかかって死んだときに、実は自分もキリストと共に死んだんです。で、あの十字架の死というのは何時間もかけて殺していくんですね。窒息死で殺していきます。同じように私たちの肉というものも暴れます。もうやだ私はって言ってですね、これ暴れていくんですけども、徐々に殺していく。そのようにして私たちはキリストともに十字架で、あのところでですね、死んだんだと信仰を持って受け止めるんです。信仰を持って受け止めているときにですね、御霊が与えられていますので、私たちは御霊によって生きていくことができるんです。できるんです。もう罪から解放されてるんですね。新しい命にあって歩むことができるんです。イエス様は、あなた方は真理によって自由になる、そして子が自由にするのであれば、そのつまり神の御子が自由にするのであれば、あなたは本当に自由なんですよというふうに言われています。このようにして今、箱舟が、このバプテスマの型になっているんだということをですね、思いながらですね、こう続けて読んでいきたいと思いますけれども、 8章の5節に戻りますね。戻ってください。創世記の8章の5節です。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。ですからこの荒立山の上にとどまったんですけど、今度はですね、他の山々の頂がですね、こう現れ始めたのがこの第10の月だった。で、ここまで頂が現れたというところでですね、またちょっとフラッシュバックするんですね。40日の終わりになってと、だから雨が止んでからの話にまた戻ります。ノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が天地から乾ききるまで出たり戻ったりしていたとあります。40日の終わりになって、その止んでですね、ノアは気になっていたんですね。水がこれ減っていくかどうか。それでまずカラスを放ったわけです。で、放ったらこの戻ったり出たりしていたんですね。で、そして8節に、また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放ったとあります。だからかなり日数が経ってからですね、彼はですね、もう一度今度はカラスではなくて鳩をですね、この放ちました。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので、箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れたとあります。まだこの休むところがなくて、それでこの箱舟、また戻ってきてしまったわけですよね。それからなお7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知ったとあります。乾いたところがあるから、もうこのオリーブの木がですね、芽生えて、そしてこの若葉をも持つことができるようになった新しい命がですね、今ここで与えられているんですね。休む場所がなかった。面白いですね。さっき休むっていう言葉を話しましたけれども、その場所がなかったんだけど、今はもう休む場所がある。新しいこの世界の中に休む場所が与えられて、そしてこの命がですね、今芽生えてきているわけなんですね。この鳩、なんで鳩なのかなと、私まあ、さっき直前まで電車の中にいるまでですね、ずっと悩んでたんですけども、聖書はですね、こう分からなかったら他に聖書の箇所を見ていくといいんですね。いつも私引用していきますよね。そうするとどんどんどんどん分かってくるんです。だから前も説明しましたが、聖書の仲介書、こう説明書というのは、実は聖書自身がですね、この自体がこの仲介をしてくれるっていうか、説明をしてくれるわけですけども、鳩と言って思い出したのが、イエス様がバプテスマをお受けになられた、またバプテスマですが、バプテスマをお受けになられた時に、鳩のような形をして聖霊が、降りてこられたと書いてあるんですね。そして上から天から声があってですね、これが私これが私の愛することを言ってですね、イエス様がこれからご自分がメシアとして、また神の御子としてこの活動されていくことを神様がこの声をかけられて認められたわけですけども、その時に鳩のように聖霊がこの降りてこられたと、この下ってこられたとありますね。御霊の働き、命ある御霊の働きですね、これをですね、この私はこの思い起こしました。まあ、これそれ今ここで言ってるのがそういう意味だというふうに、ちょっと私はこれ象徴してるとか何だかっていうふうに、そこまでは言うつもりはないんですけれども、まあ、さっきの話の続きですね。イエス・キリストの復活によって私たちが新たな命、キリストが私のうちに住んでくださっている。で、それは実は御霊によって、聖霊によって私たちのうちに住んでくださっているわけですね。御霊に導かれていくということを皆さん覚えてください。これだけなんです。私たちが何かイエス様から言われていることを自分たちで達成しなければいけないという世界だったら、 クリスチャン生活はクルシチャン生活になります。今ジョークが分かりましたか？こんなのやってられないよと。真面目にイエス様が言われた言葉をですね、本気で捉えていったらですね、やっていけないです。こんなこと到底できない。でそれに加えてですね、教会ではですね、いろいろなことを言われるんですね。日曜日は必ず、そして10分の1献金伝道をして、朝はディボーションを持って、いろいろ言われてですね、何か規則にがんじがらめになっている自分を発見していくんですね。必ず発見していきます。そして、今度はどんどんですね、今までは気づかなかった罪っていうのが見えてくるんですね。私も見えてきました。私はもう大して悪い人間じゃないと思ってたんですけども、クリスチャンになってからですね、まずキセルをやっていたとかですね、あとはこの見てはいけないものをこう見ていてですね、これはやっちゃいけ、見ちゃいけないものだっていうですね、ことも分かってきて、いろいろともだい苦しんで、それをですね、で、手放すのにかなり時間かかりましたね。まあ、そのようなこのものが出てくるわけですね。でその時にですね、大事なのが、まあ、先ほど言った原則、私はもう死んだものなんだと見なしていく。で新しい命が与えられているんだ。でその時に御霊が働いてくださるんです。イエス・キリストの御子、イエス様が、ね、語られている言葉というのは、これはこのいわゆる律法とかそういう文字ではなくて、御霊が私たちのうちに生きてくださっているので、御声として語りかける言葉として私たちに語りかけるわけなんです。だから信仰と行いっていうのは別物ではありません。本当の信仰は行いが必ず伴います。いつもですね、私分かりやすい説明として、バイトでスーパーマーケットで魚部門で、ね、ここに働いたことあるんですね。でそうすると必ずですね、迷子の子供がいるんですですね、へーとか言って泣いてですね、でその時にお母さんの声を聞いた時に必死になってそこに行くんですよね。で羊の声を、羊はですね、その主人の声をですね、羊飼いの声を知っているってイエスも言われましたけれども、この動くという行いが伴っているわけですよね。で声を聞いたらその動いていくんです。でこのようなものです。ああこういうふうに書いてるから一生懸命やっていかなきゃいけないではなくて、例えば許しなさいって言われた時に、わかりましたと言って従順に従っていくことができるような信頼関係、生きた交わり、生きた関係を私たちは持っていくことができるんですね。これが御霊による導きなんです。で御霊によって歩んでいくというのは、この自分はもう死んでいる、で自分が生きているのは私のうちに生きておられるイエス・キリストを信じる信仰によって生きているという世界なんです。ちょうどテニスのダブルスをしていて、ものすごい強い選手がいて、そして私がこの横にいてですね、そしてこのただその人に乗っかってこう動いていくようなものですね。私が何か努力を全くしないということではないんですね。やっていくんですけども、その相手に合わせて動いていったらもう強力になっていくと。実はですね、ちょっとまだ脱線してしまいますけど、私が大学でゼミの時にですね、平木理香さんというプロのですね、テニス選手が同じゼミだったんですね。それでそのゼミの時に一緒にこのやったんだけど、続くんですね、こうやってね、うん、ちょっとあっち行ってもこっち行ってもですね、相手は必ずここに戻してくれるんですよね。そういうですね、そういう関係ですね。イエス様と私たちとの関係というのはそういう関係なんですね。そして今、ここで、まあ、この新たな歩みをしているんだよ。だから今までは自分で生きていった、自分のこの努力、この自分のこの独立してですね、自分で生きていった、そうではなくて主と共に生きていく生活に変えられているんだよということが今ここで見ることができるわけですね。そして、それからなお7日待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかったですね。もうだから乾いたところがもういろんなところにあって戻ってくることはなかったんですね。ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって、水は地上から乾き始めた。600年目の第2の月の17日に雨が降り始めましたから、1年弱でですね、水が地上から乾き始めたんですね。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第二の月の27日 血は乾ききった1年ちょっとです、ね、1年と10日かな、そうですね、1年と10日で乾ききりました。でここの時点で私だったら、よし行くぞ、ほら来いって言ってね、自分の奥さんをね、こうやってほらこれダンダンダンつってこれ開けようとしてですね、おー出たい出たいとかって騒ぐかもしれないんですけども、ノアという言葉の通りですね、彼には安息がありました。そういうふうにこの慌てないで、次に15節見てください。そこで神はノアに告げて仰せられた、あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。こう言われて彼らは出ていくことになるわけなんですね。あ、すごいなと思いました。つまりノアはですね、この中に乗っかっている時でも神様との交わりを持っていたということがここでわかります。安息の中に生きていたんです。一度神様のこの御業を見させていただいてですね、それで、よかったよかったつって、あとは自分でやりたいようにこうなんかせこせことなんかやっていくっていうことではなくて、いつもこの神様の中にこう安息、この休みながら生きていた。それで神様が言われたから、はい出ていきますっていうことで出ていくわけなんですね。で次に17節、あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥と家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。産めよ増えよ地に満ちよと、この動物に対しても祝福して、神様は、この洪水が起こる前に天と地が創造された時に命令されましたけど、同じようにですね、ここで地の上で産み、そして増えるようにしなさいとこう命じておられます。そしてそこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地の上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。前も話しましたけれども、おのおのその種類に従ってって聖書ではいつも強調されています。神様は区別してくださる神様で、進化論ですね、アメーバーからこうなって、そして魚類、魚になって、魚が這い上がってきて両生類になって、そして爬虫類になって、そして何だか何だかっていうことではないんですよということがここで、分かるわけですけれども、出てきました。皆さんだったら出てきた後に一番初めに何をしたいですか？家を建てようか、何をしようか、ね、いろいろ考えられるんですが、ノアが出た後でまず初めにしたことをですね、次見たいと思います。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げたとあります。ノアが一番初めに行ったのは主を礼拝することです。ノアは神様が約束通りに地上から水を引かせてくださって、乾かしてくださって、新しい世界、新しい生活を与えてくださったんだというのを、その恵みをですね、神様の良いことをですね、こう見てきました。そして彼はですね、それに応答してるんです。神様ありがとうございますって応答し、感謝し、賛美し、そして礼拝を今ここで捧げているんですね。私たちはどうでしょうか。私たちが神様の恵みが与えられて、その応答として私たちはここで捧げる生活をしていくわけです。礼拝をする、これは儀式、そのいわゆる儀式だけではありません。もちろんもちろんその儀式っていうのは大事ですね。この今こうやって私たちが集まって日曜日にもこの集ってですね、そして、この献金を捧げ、そして祈りを捧げ、御言葉を聞いて、これ大事ですと、本当に大事ですけれども、それだけではなくてですね、私たちがこの生活の中においてですね、神様に応答する形で捧げていくということが必要なわけですね。 そしてここでこの清い家畜と清い鳥のうちからいくつか選び取ってってありますけれども、今までこのメスとオス一匹ずつしかいなかったじゃないのって思うかもしれませんが、さりげなくですね、神様は7章の初めのところで7つがいずつを取りなさいっていうふうにですね命じておられて、この用意してたんですね。でそれを今捧げてるんです。そして全焼の生贄と書いてます。これ覚えておいてください。あのレビ記に詳しく出てるんですけれども、全焼の生贄とか、あとは穀物の捧げ物、和解の生贄、罪のための生贄とか、いろんな種類の生贄がですねレビ記に出てきます。でここで全焼の生贄とあります。全部燃やすということです。バーベキューですね、全部燃やすんです。これは全てを捧げるということです。主よ、私はあなたのものです、私はあなたに全てを捧げ、私はもう本当にあなたの所有になってますと言って捧げていく生活なんです。ですから私たちが神の恵みを受けた私たちが何をすべきかというと、捧げていく生活なんです。ローマ人への手紙12章、に書いてあるんですが、パウロがですね神様のご計画について、憐れみについて話した後にですねこう言っています。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。生きた供え物として、清い供え物として、あなた方の体を捧げなさいって言ってるんです。私たちが神様の前での供え物になっていく、捧げていく。でどうやってやっていくかって言ったら、具体的に2節3節に書いてますけども、この世と調子合わせてはいけないとか書いてあってですね、この心の意思によって自分を変えていきなさいというふうに書いてあって、あとは次はこの賜物が与えられているからそれを用いていきなさいという話が書いてあります。賜物というのはその教会で用いていく賜物ですね。あの何かこの自分の能力ということではなくて、神様から信仰によって与えられているところの賜物です。でこうしていきなさいと、このパウロはここでお願いしますというふうに、懇願しますというふうに言ってますけども、なんで捧げていくのが必要なのか。教会に生活を始めるとですね、必ずこう悩んでしまう。ちょうど私、あの他のバイブルスタディ、この聖書の学びがですね あったんですけども、そのある人から相談を受けてって言って、やはりこの洗礼の準備をするときに10分の1献金とかなんだかっていう話をこうされたと、だから、ちょっとっていうふうに思ったと。で私もですねクリスチャンになるときにですね、この日曜の朝の礼拝に出たのは実は1年後なんです。クリスチャンになってから実は日曜日に大学のサークルがあってですね、で日曜日、毎日曜日トーナメントがあったんですね。だから夕拝に出席してました。でやめづらかったんですね。あの楽しくてですね、面白くて仕方がなくてですね、で1年ぐらい経ってからですね、あの神に捧げていくっていうことをですね、その喜びですね、その喜びをこうやっぱりこう自分で納得したんだと思うんですね。でそれでそれを捨てて、日曜日に集うことになっていったんですけれども、でやっぱりこう抵抗があるわけです。でもそれはですね、何か自分が取られていくとか、なんか自分のものを何かこう取られていくというふうに考えていたら、それは大きな間違いです。捧げていくというのは自分のためなんです。神様がですね、ほらほらこれちょうだい、ほらほらほらほらこれは私のもの、はいこれは私のものとかって言って、そういうものではなくてですね、自分が霊的に神様との交わりをもっと深めていって成長していくために絶対的に必要なことなんです。自分のためなんです。そして本当に成長し、神様とのこの愛の関係っていうのがどんどん深まっていくんですね。それによって結婚してですね、はい結婚式挙げました、別居ね。それで全然変わらないで独身の生活のように生きていったら、 あの僕ちょっと驚いたんですけども、太鼓って私の奥さん、妻ですけども、彼女は通訳をやってるんですけど、通訳の同僚ですね、結婚してるんだけれども、なんか生活費、この予算が別々になっている。それ聞いた時に一体何のために結婚してるのかなっていうのも私思ったんですが、捧げるんですよね。捧げていくわけなんです。お互いに同じです。まずイエス様がご自分の命を捧げてくださったんですね。そして全てを捧げたから自分も捧げていくんです。だから10分の1といってもですね、取られるんじゃないんですね。もう10分の1どころか10分の10、神様のものなんです、もともと。さっきの言ったように、この生活費が別々になってるわけじゃなくて一緒なんですよ。神様のものなんです。で、神様にお返ししていくわけですよね。そして、この私はこの生活は神様のものです。そしても、もちろんお金だけじゃなくて、その自分の時間とか、あとはその能力とかですね、それを捧げていくんだということを、今ここでノアがまずこの箱舟から出た時に行ったわけなんですね。そして主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこうおせられたとあります。なだめの香り、なだめるって言いますね。怒りをなだめる。イエス様は第一のヨハネの2章ですね、キリストがですね、全世界の罪のなだめの供え物として捧げられたと書いてあります。なだめ、なんか神様が怒ってるところにですね、こう、お願いしますとか言ってですね、そういうイメージを抱きがちですけれども、そうではなくてですね、このなだめるっていうのはですね、神は怒りを持って、その正義に基づく、義に基づく怒りを持っておられて、その怒りが完全に満たされたという意味です。イエス様が十字架につけられて、神の怒りが完全に満たされたんですね。神の怒りってどういうものか、どうぞ黙示録の6章以降を読んでください。後で、いつでもいいです。黙示録読んでみるとですね、ちょっともう読み進められなくなるぐらい恐ろしいことがどんどん起こってる。神の怒りはその義ですね、神の義に基づく怒りというのはものすごいものです。でもイエス様が十字架の上で全部お受けになったんですね。そしてエロイエロイラマサバクタニ、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかと、神に見捨てられるほどのその苦しみをイエス様が味わわれて、神の怒りを全部お受けになられた。そして今主がそのなだめの香り、このバーベキューの匂いとも考えられますけれども、そういうものではなくて受け取られたって意味ですね。受け取られて満足されてこう言われたわけです。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたように全ての生き物を滅ぼすことはすまい。もう私は滅ぼさないよ、水で滅ぼさないよ、そういうふうに約束してくださいました。で、理由が面白いですね。思い計ることは悪だからだ。これは直訳ですと、幼い時から悪だからだ、初めから悪だ。あれ、人間がこれで回復するんであれば、ね、良くなったからもう私は滅ぼさないって言ってるんじゃなくて、初めから悪だから、だって悪だから水で消し去ったわけですよね。悪いことやってるから。だけど同じ理由でですね、もう滅ぼすことはしないってイエス神様がおっしゃってるわけです。どういうことか、人間は裁きとかそういうものによって変えられることはないほど堕落してるんです。あるいは裁きによって悔い改めることはないんです。例えば今私がですね、ここにクリスチャンじゃない人たちがいるとして、地獄に行くって言ってですね、この地獄の絵巻っていうのをですね、ここになんかこう描いたのをですね、このみんなスクリーンに見せてですね、こうなりますよとかつってですね、こう言って、そうなりたくなかったら今信じなさいとかつってですね、で、はい信じますと、ね、イエス様を信じたとしてですね、次の日になったらもうケロリと忘れて、イエス様を信じたことさえも忘れている。 いうことは十分起こり得るんですね。神の怒りによって人が救われるんじゃないんです。聖書には神の慈愛によって悔い改めに導かれるとローマ人への手紙の2章に書いてあります。神様の恵みによってしか、神様の良さ、神様がこれだけのことをしてくださったということによってでしか私たちは悔い改めることができないんです。なんでこいつまだ治んねえのかな、ダメだな、まあ、クリスチャンの間でもそうかもしれません。あいつなんでこんな問題を持ってどうしようもないよな。自分が一生懸命それ直そうとするんですね。こうやんなさい、ああやんなさいってこうやって直すんですね。でももっと悪くなる、状況が良くなることはないよ、悪くなっていく。神の良さを知るときに人っていうのは変えられるんです。そして悔い改めと導かれます。神のみにしかできない。そして私たちは励まし進める、そのことによってこの人を変えていくことはできますけども、私たちがこの裁いていくことによって人を変えていくことはできないんです。だから神様が、ね、今ですねここで人の心の思いはかる方が初めから悪だからもう呪うことはすまいというふうに恵みの世界の中にですねこの人々を導き入れてくださっているわけなんです。そして22節、地の続く限り種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、冬と昼と夜とは止むことがない季節を与える、春夏秋冬ですね、それを与えてくださって止むことはない。神様はこの約束を今でも守っていてくださっています。昼と夜、今昼ですね、夜があって寒くなってきました、秋があって冬があって、神様はその通りにしてくださっています。それで9章に入ります。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ増えよ地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう、私はこれらをあなた方に委ねている。覚えてますか、地埋めよ増えよ地に満ちよ、どこに書いてありました。創世記、そうですね、一章に書いてありました。新しい世界が始まりました。新たな、この、まあ、やり直しって言ったらいいでしょうかね、命が与えられて、それで同じようにスタート、再スタートをですね、ここでノアにこの命じて祝福しておられるわけです。埋めよ増えよと、地に満ちよ、この地に満ちるっていうのが後でとても大切な、次回学ぶときに大切な言葉になりますので覚えておいてください。地に満ちるんです、全地に満ちる、全世界に満ちなさいと言っています。そしてこの獣とか鳥とか魚が恐れるって書いたんですね。前も人アダムに対して支配しなさい、治めるっていうふうに書いてありましたけど、ここで恐れるって書いてます。その理由がですね、次に書いてます。3節、生きて動いているものは皆あなた方の食物である。ありますか、緑の草と同じように全てのものをあなた方に与えた。アダムに対して神様が祝福された時には食べ物は植物だけだったんです。菜食主義だったんですね。菜食主義っていうか菜食のみだったんです。で今はそのなんていうのかな、この洪水の後のこのなんか植物のこのあれが変わっていったんでしょうか、わからないんですけれども、理由はわからないんですけども、その動物をも植物としてこの取ることを神様がこのようにして設けておられるわけです。ですから恐れる、そのまあ食べられるということです。うん、そしてこの収めていく、だから私たちはいつも魚を食べ、肉を食べることも、この 鶏肉を食べることも許されていっているわけですね。で4節に、しかし肉はその命である地のまま、地のあるままで食べてはならないとあります。この命である地、まあ、これは医学的にもその通りですね。血が流れることによって私たちの命が保たれているわけですけれども、この血がですね命を象徴していることをですね、ここだけではなくていろいろなところで 話されてるんですね。例えばレビ記の17章の11節、肉の命は地の中にあるからである、私はあなた方の命を祭壇の上にあがなうためにこれをあなた方に与えた、命としてあがないをするのは地であると書いてあるんです。ですから地というのは命を表していて、ゆえにその地を食べてはならないと、まあ、食べるって言ったらおかしいですが、この言っているんですね。でこれがこの後にモーセを通して与えられる神様の律法の中に定められていて、ユダヤ人はこの地の混じった肉を今でも、特に正統派のユダヤ教徒の人たちは、この食べません。こういう話をするとアメリカ人の人はすぐに理解します。というのは特にニューヨークあたりに住んでいる人はすぐ理解するでしょうね。スーパーマーケットでもですね、このコーシャーといってですね、そのユダヤ人用のこの肉のセクションがあるんですね。きちんと調べてですね、このちゃんと血がこの取られているかどうかというのを調べた結果、この並べられている肉があるんですね。でこの血が入ったものをですね、この食べないようにこの気をつけて今でも守ってるんですね。今は私たちはそのイエス・キリストにあってですね、まあ、別に守る必要はないんですけれども、けれども、この血というのが命を表しているんだということを、このすごく大事です。ですから血がたくさん出てきます。もう今までも見ましたよね、血が出てきますよね、生産です。けれどもそれは命を表しています。そしてイエス様が血を流されて、なんで血が出てくるのか、いつも血が出てくる。でいつも生産式の時にこのブドウ酒はこれは私の血であると言ってですね、思い出させられるわけです。理由はここにあるんです。命を表しているんですね。イエス様が流された命を表しています。で次を見てください。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する、私はどんな獣にでもそれを要求する、また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。命を奪う者は命が奪われるよということを神様がお定めになっています。神様は何を意識しておられるかというと、カインのことを意識しています。そのカインがアベルを殺し、そして血が呪われた、そうですね、カインの子孫によって、このもっと殺人ですか、暴虐が増えていったわけですね。で暴虐に満ちたんです、そのために。だから神様はここで命というのがいかに大切であるか、そして命を取る者が命が取る、つまり死刑ですね、死刑です。だからあなたの命が取られるほどその命というのは尊いんだということを神様がここで表しておられるわけなんですね。そして6節に、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形にお作りになったから、人の命っていうのは大切、なぜかというと神の命に作られたものだから。そして人によってですね、血を流されると書いてありますけども、神様がその死刑を行うその権限を人に委ねていくんですね。ここがまあある意味でこの政府、国のこの役目をですね、ここでこう暗示しているんですね。ローマ人への手紙の13章のところに、この上から来る権威はですね、上にある権威は全て神から来ていると、上から来ていると書いてあります。そして無駄にですね、剣を帯びているのではないよと、あなたがその権威に逆らうのであれば、まあ、殺されるかもしれないんだよということをですね、警告しているというか、そのようなものなんだよということをですね、このローマ人への手紙の13章に書いています。で私たちがそのように堕落していて、その殺人をも犯すようなものである、でも政府というこの権威というものが与えられていてですね、その悪が抑制されているのが今の時代です。悪はなくなることはありません、ありません。イエス様が戻って来られるまでですね、それはなくなることは決してないです。けれども神様がその間ですね、この権威、国というものを設けてくださって、その本当に悪いことが起こるのをこう抑制しているというか、この妨げるようにですね、この設けてくださっているのが今の時代なんですね。 それでこの人によって血を流されるというふうに書いてあります。で7節にあなた方は埋めよう増えよう地に群がり地に増えようと神様が祝福されました。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。このノアだけではなくて息子たちにもですね告げて仰せられています。さあ私は私の契約を立てよう、あなた方とそしてあなた方の後の子孫と。だからここで契約を立てるんですけども、この家族だけではなくてその子孫ずっとです。またあなた方と一緒にいるすべての生き物と鳥家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と、なんと人間だけではなくて動物界に至るまで神様は約束を与えておられます。私はあなた方と契約を立てる、すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない、もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはないという契約の内容です。約束してくださいました。神様は今に至るまでこの約束を守っていてくださっています。そうですね、洪水はあります、大洪水はありません。いわゆる地の全部がですねこの覆われるというものはありません。もちろんこの前話しましたように、今度は水によってではなくて火によってこの裁きがあるということが神様の警告として書かれているんです。警告としてあるわけなんですけれども、その中においてもこの生き残る人はいるんですね。その火による裁きの中でも全滅するということはないし、であと水によっての裁きというのはもうずっと起こっていない。神様は約束を守られています。12節、さらに神は仰せられた。私とあなた方およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に私がいよいよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。今度は契約だけではなくて印です。契約をするときに判子しますね。これです、印。契約を結んだんだけれども本当にそうなんだよということを確証する、これがこの印という意味です。これたくさん出てきます、契約の印っていうのがですね、この後にもすごいたくさん出てきます。イエス様もですね、これは私が流す血がですね、この契約、新しい契約の印なんだって言ってですね、その血が印なんだとおっしゃってますけども、その印がこれである。私は雲の中に私の虹を立てる、それは私と地との間の契約の印である。虹が印なんですね。私が地の上に雲を起こすとき虹が雲の中に現れる。私はあなたとあなた方の間およびすべての肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから、大水はすべての肉なるものを滅ぼす大洪水には決してならない。虹が雲の中にあるとき私はそれを見て神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。虹がですね、印、今でも虹が出てきますけれども、それが印となっているよと、私が大洪水を起こさない、本当にその通りに今なっていて、永遠の契約、ずっと神様がそれを守っておられるわけなんですね。神様はこのようにして約束を守られる方で、私たちには永遠の命の約束が与えられているわけなんです。約束の神様です、契約の神様です、真実な神様です。これを決して忘れることがありませんようにお願いします。私たちは約束を信じ希望を持って生きていくわけなんですね。で、疑ってしまうような、この揺るがされてしまうような出来事というのがいろいろ起こるから、今こうやって強調して話していくわけなんです。いろんなことが起こっても神は契約の神であると。日本の神々っていうのは何をしでかすかわからないようなですね、この神々ですよね、なんだっけ、千と千尋に出てくるようなああいう感じですよ。何しでかすか、自分に何かこう危害を与えるんじゃないかっていう。でも聖書の神はですね、ずっしりとされている方です。私はこれを行うっていうわけ、本当に行ってくださる 神様であります。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立った契約の印であると言って、契約の印を、この示されました。で18節以降はこの息子たちのことについて書いてあります。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。そうですね、3人の息子がいました。ハムはカナンの父である。カナンという人間がですね出てきますけれども、これはですね後で説明していきます。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民が分かれ出た。今いろいろな民族がいますけども、民族の始まりがここに出てきています。で今度勉強していく10章11章に、言語が分かれまた民族が分かれていくことについて見ていきます。まあ、その詳しいことは次回学びますが、このようにして全世界の民が分かれます。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。わかりますか。ノア正しい人であると神様に認められましたけれども、酔っ払ってぐでんぐでになってすっぽんぽんになってました。罪が残ってるんですね。残ってます。幼い時からこの初めから悪を行うんだと神は言われましたけれども、その通りにノアでさえもがですね、まあ酔っ払ってこのような格好で裸になっている。醜態なんですか、醜態を晒していってですか。そうですね、醜態を晒しているわけですね。そして次見てください。カナンの父、先ほどからカナンという言葉が強調されてますね。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ハムは見たんですけども、ヤペテとセムは見なかったんですね。でノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知っていった。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれと言っています。今ハムがしたことをノアが知って、そのハムの子孫になる息子になるカナンですね、それを呪っているという話です。ちょっと考えにくいことですね。なんでカナンがそんなにひどいことをしたのかなと。でやはりヤペテとセム、セムとヤペテがしたこととハムがしたことの対比がここにあるんですね。ハムは実はこれヘブル語を見るとじっくりと見ていると書いてあります。いやらしいですね。そういうものも含まれているようなものかもしれません。そして、セムとハムは父を敬って、わざわざ着物をですね、このお互い の, この肩にかけてですよ、後ろ向きで歩いてって、そしてかけて見ないようにしたんですね。ここに大きな違いがあるんです。そしてここで呪われをカナンと言ってですね、このハムを呪われよと言ってるんじゃなくて、カナンを呪われよというふうに言ってるんですね。これも変だなと思うかもしれません。で次続けて読んでいきますね。また言った、褒めよセムの神主よ、カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれと。ずっとしもべとなれとかって言ってですね、呪われよとかなんだかって言ってカナンに対しては言って、そしてセムを褒めたたいて、ヤペテはそのセムの天幕の中にいるというふうに言ってるわけですが、これですね、ノア予言してるんです。単なる自分の感情的な反応で話しているのではなくて、実はこれからその後の子孫に起こることを予言しています。このカナン、聖書を読み続けている人はご存知だと思います。カナン人というのが現れます。でそのカナン人がイスラエルによって滅ぼされていくはずの人たちでした。というか神様が 全てを滅ぼしなさいというふうに言った民なんですね。でこういう話を聞くと、なんでひどい神様だなと、一民族を滅ぼすような。そのカナン人がですね、行ったことというのはあまりにもおぞましいことなんです。例えばこの神々を持っていたんですけれども、その神々っていうのは自分の性欲を満たすところの神なんですね。昔はですね、ポルノ雑誌っていうのはなかった代わりにですね、偶像が作られてたんです。ですね。そして、他にも神がいてですね、その子供を宿してしまうわけですよね。そしたら今は中絶という技術がありますけれども、ないですから、出した後にその鉄でできたそのですね、神がいるんですが、それをですね、熱でうわーっと熱くしていくんです。真っ赤になったそこに赤ちゃん乗っけるんです。そして音楽をこう奏でるんですが、それは赤ちゃんの泣き声が聞こえないようにですね。で考古学で幼児の遺骨がわんさかわんさか出てくるんです。そこでその考古学者が、なんで神様はもっと早くカナン人を滅ぼさなかったのかというコメントまで残すほどひどい状況ということが分かります。というもうとことんまで堕落して、もうこれだったら人類が、彼ら自身が滅びていて人類が滅んでいくというような状況の中であったので、イスラエルが裁きの器として用いられたんですね。まあ、これはずっと学んでってですね、この吉秋に入っていけばその話はまた、するかもしれませんけども、そのような状態になっていくんです。でそこで呪われよと、しもべとなれと言っています。でそれだけ、そしてセムの神しよと言っているのは、セムからですね、アブラハムが出てきます。でアブラハムからイサク、ヤコブが出て、ヤコブから十二イスラエルですね、イスラエルの十二部族が出て、イスラエルの子孫としてイエス・キリストが与えられるんですね。だから祝福された民ですね。そして次にヤペテ、これヤペテというのは、まあ、次回勉強詳しくしていきますけども、ヨーロッパ系の人たちです。白人ですね、ヨーロッパ系の人たちです。そしてこのセムの天幕にこの住まわせるようにっていうふうに言ってますけれども、まあ、イエス様がお生まれになって、そして福音が異邦人に述べ伝えられていったんですけども、不思議なことに使徒行伝を読みますと、東の方に行ったっていう記録は残ってないんですよね。ローマに行ったっていう記録は残って、ギリシャ人です。ギリシャ人っていうかギリシャ人ですね。そしてローマ人ですですね。あっちの方に広がっていったんです。そして私たちは歴史の中を見ても分かりますように、キリスト教と呼ばれるものがそのヨーロッパ系の人たちを通して発展していって、今はねこのアジア人の方にこう移っていってますけれども、そのようになっている姿をですね、私たちは見ていくことができるわけです。こういう予言なんですね。で、次回ですね、この10章11章、このバベルの塔が出てきます。有名なバベルの塔ですね。なんで私たちは言葉が分かれているのかっていうその理由もですね、そこに書いてありますので、その時に見ていきたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、神様、あなたが新しい、この世界とまた永遠の契約、その2つを教えてくださってありがとうございました。神様、私たちも新しい命が与えられて、そして永遠の命の約束が与えられていることを感謝いたします。どうぞ今日学んだことを思い起こして、本当にノアが何を行ったのか、まずはじめに全焼の生贄を捧げて主に祭壇を設けたということ、私たちが捧げていく生活をこのしていくということを忘れることはなく生きていくことができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。